10月28日日曜、アクティブ柳井で事業レビューを実施します。柳井市では市民サービスの質度向上や業務の一層の効率化に向けて、市民の目線で事務・事業の見直しを積極的に行うために、平成22年度の事業仕分けに続き事業レビューを実施します。事業レビューとは、市が策定した柳井市総合計画を着実に実現していくため、公開の場において柳井市行政改革推進委員会委員、学識経験者及び市職員が基本施策を構成する一連の事業について幅広く議論を行うものです。事業仕分けの写真が掲載されています。事業仕分けとの違い。事業仕分けでは、各事業を個別の事業として議論し、不要、要改善などに判定しました。事業レビューは、柳井市総合計画の各基本施策を実現するために構成された一連の事業が、その基本施策を実現させるにあたり、目標の達成に向け、効率的に実施されているかなどについて、幅広く総合的に検証し、今後の方向性を考えていくものです。したがって、単純に各事業を個別に議論し、不要、要改善などと判定するのではなく、基本施策を推進する上で各事業を議論し、見直しに役立てるものです。公開での実施。事業レビューは公開の場で外部の客観的な視点から議論することにより、行政の説明責任の徹底と職員の意識改革を推進します。実際日時、場所、10月28日、日曜、10時から15時30分。傍聴受付、9時30分から、事前申し込み不要、アクティブ柳井1階、多目的ホール。レビュー対象施策の選定。対象施策は、柳井市基本構想に定める全18基本施策の中から、行政改革推進委員会委員が選んだ2つの基本施策です。左ページ上、実施方法、括弧1、実施体制、コーディネーター、学識経験者1人、県立広島大学、吉川富雄教授、事業レビュー委員7人、学識経験者2人、徳山大学中谷隆久名誉教授、大島商船高等専門学校野本俊夫准教授、行政改革推進委員5人、委員10人が午前午後で5人ずつ参加。括弧2、作業の流れ。1レビューあたりの所要時間を90分程度で行います。左ページ下。括弧3、レビューの結果。事業ごとに不要、要改善などの判定はしませんが、事業レビューでの議論や意見を踏まえて、次年度以降の予算編成の参考にします。事業レビューの結果を直ちに市の方針とするものではありません。速報は当日会場で公表するほか、後日広報やホームページ等で公表します。問い合わせ、政策企画課電話22の2111、 内線471、7ページのスケジュール表になっています。予定時間、ナンバー、対象、基本施策等、担当箇所、内容に沿った読み方をします。9時30分から10時、受付、10時から10時30分、開会、市長挨拶、概要説明、10時30分から12時、ナンバー1、事業レビュー、安心安全、快適で便利な町屋内、利便性の高い町づくり、生活道路等の整備、広域交通ネットワークの充実、市民交通システムの実現、土木建築課、都市計画課、商工観光課。12時から13時30分、昼食休憩。13時30分から15時、ナンバー2、事業レビュー、すべての市民が大切にされる町屋内、福祉、医療の充実、健康づくり、保健サービスの充実、医療サービスの充実、障害者福祉の充実、児童福祉の充実、社会福祉課、健康増進課、保健センター。15時から15時30分、公表、閉会、表終わります。事業レビューの作業の流れ、作業の流れ約90分、内容の順に読み上げます。資料説明約20分、市の事業担当者が事前配布した資料の補足説明を行う。事業の趣旨、目的、必要性、効果、課題など。議論点検約60分。レビュー委員及び市の事業担当者が議論を通じて点検を行う。事業の必要性、目的、手段、事業効果、経費など。まとめ約10分。レビュー委員が各自評価シートに意見や提言を記入する。コーディネーターが評価シートの意見などを集約し、点検結果として取りまとめる。
9ページ。担当は田尾本遥です。8ページまで。10月1日。景観の届け出受付が始まりました。8ページまで。本市は古い町並みや古墳、瀬戸内の美しい海、そして緑豊かな山々や水田などの様々な景観に恵まれています。この景観を私たちの誇りとして大切に守り伝えていくため、景観法と柳井市景観条例に基づく届け出の受付を開始しました。10月1日以降、建築物、工作物等の新築、増改築、色の塗り替え等の際に各種届け出が必要となる場合があります。ぜひ、事前に都市計画課へご相談ください。柳井市景観計画。市では市民の皆さん、事業者及び行政が共同して景観づくりを進めるため、景観条例を制定し、景観法に基づく景観計画を策定しました。景観条例では、各々が担う責務等を規定し、景観計画では対象地区、区域ごとに、景観形成方針及び基準等を明記しています。市内全域が対象区域。景観計画の対象区域は市内全域とし、大きく一般景観計画区域と 重点景観計画区域に分かれています。両区域では、それぞれ届け出対象となる行為が異なります。重点景観計画区域では、ほとんどの行為が届け出の対象となっています。景観形成のための届け出対象行為と景観形成基準。一定の規模を超える建築等は、その行為自体が地域の景観に大きな影響を与えます。そのため、市内全域で良好な景観を形成するため、景観法に基づく届け出対象行為と景観形成基準を定めています。届け出は行為着手の30日以上前までに、届け出が必要となる行為は着手の30日、建築確認申請を行う場合は申請の30日以上前までに、都市計画課へ所定の様式での届け出をお願いします。なお、届け出をする前には、事前協議を終了しておく必要があります。詳しくはお問い合わせください。届け出不要でも相談を。届け出不要の行為については、特に手続きの必要はありませんが、できるだけご相談ください。下記の行為には届け出が必要です。建築物の新築等、新築、増築、改築、移転、外観を変更する修繕など、色彩の変更、変更面積 50% 以上、以下のいずれかに該当するもの、高さが13メートルを超えるもの、地上階数が3以上のもの、延べ床面積が500平方メートルを超えるもの、上記以外でも以下に該当する場合、外壁にケバケバしい色彩を使用するもの、米印、マンセル式表、R 赤、YR 橙、Y 奇形の色相で、彩度5以上、その他の色相で、彩度3以上。外観に、イルミネーション、派手な飾り、絵等の装飾を、恒常的に施すもの。白壁の街並みの写真が添えられています。8ページに続きます。8ページ。
工作物の建設等、新設、増築、改築、移転、外観を変更する修繕など、色彩の変更、変更面積 50% 以上、擁壁類で高さが2メートルを超え、かつ見付け面積が20平方メートルを超えるもの、電線路、有線電気通信のための線路、空中線及び支持物は地盤面からの高さが20メートルを超えるもの、その他の工作物米印で高さ13メートルを超えるもの、米印詳しくはお問い合わせください。1000平方メートル以上の以下の行為、開発行為、土地の開墾、土砂の採取など土地の形質変更、水面の埋め立てなど、木・竹の伐採、500平方メートル以上の以下の行為、屋外における土石、廃棄物、再生資源その他の物件の堆積。
届け出等の手順。
届け出等の手順図。事前相談。届け出対象外の場合、届け出不要。事前相談。届け出対象の場合、事前協議書の提出。事前協議確認通知書の送付。届け出、 建築確認を要する行為は、確認申請の30日以上前、その他の行為は、行為着手の30日前、適合の場合、適合通知書の交付、着手届出書の提出、完了届出書の提出、完了検査済み通知書の交付、事前相談、届出対象の場合、事前協議書の提出、事前協議確認通知書の送付、届出、建築確認を要する行為は、確認申請の30日以上前、その他の行為は、行為着手の30日前、不適合の場合、是正勧告、公表など、不適合の場合、是正勧告後、計画変更された場合は、適合通知書の交付と同じ流れです。問い合わせ、都市計画課、電話 22-2111、内線232。10ページ、担当は柳沢です。柳井市民活動センターの利用登録を開始します。柳井市民活動センターは、平成24年11月の開設に向け、準備を進めています。市は柳井市におけるボランティア活動やNPO 活動等の市民活動を応援するとともに、市民、事業者、行政との共同のまちづくりを進めていくことにより、元気な地域社会を実現するための拠点として、柳井市民活動センターを設置します。柳井市民活動センターは、どなたでも利用できますが、さまざまなサービスを利用するためには登録が必要です。ぜひ、柳井市民活動センターへの利用登録をお願いします。柳井市民活動センターの概要、設置場所、柳井市柳井3718番地、柳井市文化福祉会館1階、開館日時、火曜から金曜、8時30分から19時、月曜が祝日の場合、火曜休み、土曜、日曜、祝日、8時30分から17時、米印、利用登録団体は8時30分から20日まで作業室を利用できます。市文化福祉会館休館日を除く、閉館日、市文化福祉会館休館日、8月13日から16日、12月28日から翌年1月4日、毎週月曜、月曜が祝日の場合は火曜、米印、その他臨時に定める場合があります。利用対象活動、柳井市民活動センターは市民が自主的、主体的に行う公益的な活動を支える施設です。打ち合わせや作業、情報発信、収集、交流の場として利用することができます。市民活動を行い、または行おうとする団体及び個人が、その活動の目的の範囲内で利用することができます。サークル、同窓会、会員だけで行う趣味的、学習的活動や、個人の趣味的な活動、勉強、読書などには利用できません。米印、詳しい利用対象活動はお問い合わせください。これから市民活動を始めたいと思う人はお気軽にご相談ください。利用登録制度、柳井市民活動センターでは市民活動を行い、または行おうとする団体及び個人の利用登録制度を設けています。センターは事務機器、交流室など様々なサービスを提供しますが、利用にあたってはロビーの利用を除き、利用登録が必要です。利用登録のメリット、開館時間外も予約すれば作業室を利用できます。助成金情報などを得る機会が増えます。ホームページ、広報誌で活動内容、イベント情報等を発信できます。交流会等に参加でき、 他団体等とのネットワークが広がります。登録要件1、市民活動を行う団体または個人であること。2、団体または個人の活動が柳井市の区域内で行われていること。3、自主的かつ継続的な活動ができること。4、団体においては構成員の半数以上が市内に在住、在勤、または在学していること。5、個人においては市内に在住、在勤、または在学していること。利用登録方法、市民活動センター利用登録申請書に必要書類を添付の上、政策企画課、開設後はセンターに提出してください。提出書類1、市民活動センター利用登録申請書。2、構成員名簿。3、活動の目的や内容がわかる定款、快速、または規約、団体の場合。4、過去の活動がわかる資料。詳しくはお問い合わせください。問い合わせ、政策企画課、電話 22-2111、内線472。11ページ、柳井市消費生活センターが1周年を迎えました。柳井市では消費者相談件数が平成21年度の53件から平成24年度は154件に増加しており、高額な被害の相談も増加傾向にあります。市民の皆さんに昨年10月1日に開設した柳井市消費生活センターを周知するとともに、消費生活に関する情報を分かりやすく伝えることにより消費者問題への意識を高めていただき、消費者被害を未然に防止するために柳井市消費生活センター1周年記念事業を実施します。柳井市消費生活センター1周年記念事業。柳井市消費生活センタースローガン、消費者被害に遭わない町柳井。10月15日月曜、市役所に横断幕を設置、レトロ通りにフラッグを設置。11月23日金曜、消費者フェスタ柳井、吉本新喜劇柳井公演、展示啓発資料の配布等。12月2日日曜、消費者向け講演会。12月14日金曜、街頭キャンペーン。消費者フェスタ柳井、吉本新喜劇柳井公演、無料、要入場券、全席指定。消費者フェスタ柳井では吉本新喜劇柳井公演を開催します。柳井公演オリジナル脚本による悪質商法の手口などを盛り込んだ消費者啓発劇です。日時11月23日金曜、1回目、14時30分開場、15時開演。2回目、17時30分開場、18時開演。場所、サンビーム柳井。対象、柳井市在住の人。入場券申し込み方法、往復はがきに次の必要事項を記入の上申し込んでください。1、観覧希望の公演1回目か2回目のいずれか。2、申し込み人数1枚の往復はがきで2人まで申し込みができます。ただし2人とも柳井市在住の人が対象です。3、住所、氏名、電話番号、米印。申し込み人数が2人の場合は2人とも記入してください。申し込み期限、10月29日月曜必着。注意事項、1歳以上のお子様から入場券が必要です。応募多数の場合は抽選の上、当選、落選の結果を通知します。インターネットオークション等での売買を目的とした申し込みは固くお断りします。売買を目的とした申し込みと判明した場合は抽選対象外とします。 申し込み先、郵便番号 742-8714、 住所記載不要、柳井市消費生活センター吉本新喜劇柳井公演係、問い合わせ市消費生活センター商工観光課内、電話 22-2125。 往復はがきの書き方、返信裏側、何も書かないでください。この面が入場券になります。往診表側、郵便番号 742-8714、 住所記載不要、柳井市消費生活センター吉本新喜劇柳井公演係、往診裏側丸1、観覧希望の公演1回目か2回目のいずれか、丸2、申し込み人数1人2人、丸3、住所氏名電話番号、2人の場合は2人とも住所氏名を記入。返信表側、申し込み者の郵便番号、住所氏名、12ページ。